Sakura FM。四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。クリスマスも近づきましたので、大体例年この時期にはお尋ねするんですが、クラク園の堀江オルゴール博物館にお邪魔をしようと思います。こちらへは阪急電車の宿川駅からバスが出ていますので、乗り場を確かめた上でクラク園行きに乗っていただいたら間違いなく来れるわけです。クラク園という山の上の方にある停留所でおりましたら、そこが終点ですから、そこからは歩くことになるんですが、道しるべがつけられていますので、あまり広くない細くて曲がりくねった坂道を少し登っていただきます。若い方だったら7、8分、私は15分ぐらいかかりますけど登ってまいります。オルゴール館という大きな看板がありまして、石で囲われた重厚な玄関があります。そちらにお邪魔をしまして、こちらには学芸員さんがいらっしゃいました。上根真子さんっていうんですけれど、上根さんにお話を伺いながら博物館の中とオルゴールの演奏などを聞かせていただけたらと思ってまいりました。上根さん、こんにちは。
こんにちは。
はじめましてですけれど、
はじめまして、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
上根さん、こういうのをずっと専門に勉強してらしたんですね。
当館に勤めてから新しく勉強していたことばかりです。
それはそれは学芸員さんの上根真子さんです。こちらに入ってきますと、いきなりこうロビーで大きな自動演奏機がありまして、それが私の、来館をお迎えするように大きく鳴り響きまして、とっても、すごい音でした。あれは何という、
はい、こちらはストリートオルガンというものです。
ストリートオルガン、
はい、はあ、本来遊園地や広場など人の集まる場所で演奏された屋外用のオルガンです。
なるほど。だからこれはオルゴールではなくて、
はい、自動楽器になります。
自動で鳴る楽器だと、はい、いうことなんですね。それにしてもこれ大きなものですね。
はい、
こんなお庭にあったらもう似合うかもしれませんけれど。
そうですね。こちらはその当館の創立者である堀江光雄さんが注文して特別に作ってもらったオリジナルのストリートオルガンなんです。
創設者堀江光雄さん、はい、この建物を建てられたし、オルゴールを集められたしっていう方ですよね。ずいぶんオルゴールがお好きな方だったんですね。
そうですね。オランダでこういったストリートオルガンを目にしてから、オルゴール、うん、にも興味を持って集め出していったということなんです。
最初はそういやこういう楽器がお好きだったというか、びっくりされたという、
はい、
なるほど、演奏、自動演奏の楽器面白いなということから始まって、はい、でやってるうちにだんだんオルゴールにも興味をお持ちになって、
はい、
この建物って鉄筋3階建てですよね。で1階から3階まで各階に一部屋100畳ほどの大きなお部屋があって、でそこにはオルゴールがいっぱい並べてある。大きいのはそうですね、幅が3メーター高さが4メーターみたいな、この天井いっぱいいっぱいまでのような、
はい、
あのオルゴールも ありますし、小さい可愛らしい1メーターの、はい、1メーター四方の箱のようなオルゴールもありますし、本当さまざまなオルゴールが並んでいます。全部でいくつぐらいあるんでしょうね。
全部で360台ほど所蔵しております。
あ、そうですか、はい、一つのフロアでこうずっと見ますと壁際に並んでるのは10台から15台ぐらいかなと思いますけれど、はい、それじゃあもっとたくさんしまわれているわけ、はい、
そうなんです。倉庫に入れているものも含めまして。
そうですか、
はい、季節ごとにオルゴールを入れ替えて皆様に楽しんでいただきます。
でもこれまるで家具のようでしょ、
はい、
アンティークの家具のような木製でさまざまな彫刻が施してあってガラスもはまっていて、はい、立派な家具のような感じですけど、はい、重いものでしょう。
そうです ね運ぶにも、
はい、大変ですね、
はい、
倉庫から出し入れっていうのも季節ごとにされるというお話ですが、大変なことだろうと思います。いろんなことをお聞きしてまいりたいと思いますが、この博物館ができたのはいつ頃のことなんでしょう。
1993年からオルゴールの一般公開を始めております。97年から博物館として登録されまして、
なるほど、
現在では公益財団法人に認定されております。
なるほどね。その360台もあるっていうのは日本で他にはないんじゃないですか。
そうですね、国内最大規模になりますね。
360台のこの大きな家具のようなオルゴールがこのしまわれている、はい、そういうのってもう本当に他ではないんじゃないかな。作られた方堀江さんとおっしゃってましたね、はい、事業をされていてご趣味でこういうことをされたんですか。
はい、大阪でプラスチックの工場を経営していたということなのですが、
そうですか、
70代を超えてから老後の趣味にと集め出したコレクションになるんです。
70を超えてから、はい、そうですか。それじゃあ割とスピードのある収集ということになります。
そうですね、工場の経営を引退してから5、6年ほどで集まった。
5、6年ほどでこれだけ集められた、
はい、
それはまたすごいスピードですね、はい、第一どこにこういうものがあるかなんていうこともなかなか分かりにくいんじゃないかと思います、はい、それはそれで道筋があるんでしょうか。
はい、そのヨーロッパなど現地で集めたものや、うん、アメリカの有名なコレクターやオルゴールショップから大量に購入したということなんです、
う
ん、
あ、やっぱりそういう場所もお商売もあるわけですね、はい、古いものを集めてらっしゃってオルゴールだけを扱ってらっしゃるというふうな業者の方もいらっしゃる、
はい、
でそこから買ってこられる。
そうなんです。
そうですか。オルゴールと一言に言いますけれど、まあ、一番可愛いのは女の子が持ってる小さな宝石箱のようなもので、はい、蓋を開ければなるというものはありますけれど、いろんな種類があるんですね、
はい、大きく分けて2つ種類がございます、はい、まず筒にピンを打ったものを回転させるシリンダーオルゴール
と。はいはいはい、
現在でも販売されているオルゴールはほとんどがこのタイプ。
シリンダー、
はい、
ああそうですか。
スイスの時計職人が考え出したもので、はい、高級家具として装飾にもこだわられて作られています。なるほど、なるほ
ど、ああそうですか。
もう一つが、はい、穴の開いた円盤を回すディスクオルゴールというものです。
はい、
こちらはレストランや駅、ホテルのロビーなど公共の場で楽しむジュークボックスのような役割だ、
ジュークボックス、あ、なるほど、そう言われればそうですね、はい、先ほど家具って言いましたけど、
はい、
その中にそういうものを回す機械が入っているわけですか。
はい、動かすものは全てゼンマイになっておりますので、うん、電力などは一切使っていないんです。
ああそうですか。じゃあ手動で、
はい、
ゼンマイを切り切り巻いて。
そうなんです。
はあ、だそのゼンマイが巻かれてる間だけ、
はい、
なりますよということになる、
はい、
ああそうですか。まあふとこう天井を見上げますとね、電気の照明のちょうどこう飾りになっているところに、
はい、
丸い円盤がいっぱいそれぞれの電球につけられて、
はい、
これが実はオルゴールのディスクなんですよね、
はい、そうなんです。こちらも、創立者の堀江光雄さんのアイデアだったということなんです、
はい、そうですか。 これを電気のシェードに使ったらどうかということで、はい、まるであの星空を眺めているように、はい、ちょうどディスクの穴があのそんな風に見えたりしますけれど、ああそうですか、これだけでもすごい数だなと思いますが、はい、全ての電球にそれがついている。まあ、あのシリンダーとディスクとがあると聞きましたが、はい、先ほどの自動演奏機のような、はい、そういうのものもあるわけでしょ。
はい、そのオルゴールとは別にそういった自動楽器もございます、う
ん、なるほど。
ふいごを使った手回しオルガンや足踏みピアノなど、はい、また電気モーターが発明されるとバンジョーやバイオリンなどが自動化されました。
なるほどね。今僕の目の前にあるのも、はい、あの一見木製のピアノですよね、
はい、
大きい、もう横幅が2メーター50ぐらいあるかな、高さが4メーターぐらいあるかなと思うよ、まるでパイプオルガンのような姿ですけど、これあの蓋を開けたら鍵盤があります。これピアノですよね、はい、上の方の扉を開けるとまるでこうバルコニーのようなところにね、
はい、
バイオリンが3本立ってるんですよ。
そうなんです。
これはどういうことなんですか。はい、
こちらピアノの伴奏付きバイオリンの自動演奏楽器なんです。
じゃあそれぞれのバイオリンは違うメロディーを弾いたりするんですか。
その3台のバイオリンはそれぞれ高音部、中音部、低音部とパート別に分かれておりまして、自分の番が来るとそれぞれ弓に当たりに来て演奏を行うんです。
弓に当たって本当に音を出す、
はい、
すごいもんですね。ピアノはピアノで
ピアノの伴奏
が始まる、はい、じゃあ最低4台の楽器の音がこの中には仕込まれているということで、すごいですね。こういうものもまあオルゴール館の中に一緒に置いていかれたということで、博物館としてそういうものも収集し研究もされているということですね。とってもあのみんな装飾的で、楽器なんて思えるものは一つもないですね。本当にみんな綺麗な家具だと思います。一つのオルゴールでね、
はい、
どれぐらいの時間の演奏ができるんでしょう。例えばどんな曲が何分ぐらいやったら演奏できるんでしょうか。
シリンダーオルゴールですと、
はい、
1曲で1分程度なのですが、
ああそうですか、は
い、ゼンマイをあらかじめいっぱいに巻いておくと、はい、1時間以上連続して演奏することができるんです。またディスクオルゴールになりますと、はい、1枚で1曲、1分から2分程度になります。
それぐらいで1曲終わっちゃうんですか、
はい、
今あの天井にと言って僕紹介しましたけど、この天井につけてあるような、はい、あのディスクですよね、いっぱい穴が開いてる、はい、この穴を機械がこう操作しながら音楽にしていくっていうオルゴールのディスクですけど、これ1枚で1分ぐらい、
1分程度ですね。
あ、そうですか。
ディスクの直径によって曲の長さが変わるのですが、ですね、15インチのディスク版で1分程度になりますね、
はい、
それ以上になりますと2分ほど演奏することができる。
長くても2分ぐらいって、
はい、
あ、そうですか。まあそれぐらいの曲がこの中には仕込まれているということになるわけですね、はい、時代で言えばどの頃にこういうオルゴールたちは生まれ育って演奏されたんでしょう。
19世紀から20世紀初頭までになりますね、
はい、ああそうですか、はい、じゃああまり長い時間ではなかった、
はい、
そうですか。なんででしょうね、こんな立派なものを作ってそれこそ世界中に広がったんでしょうけれど、
はい、やはり20世紀から蓄音機が登場したことがきっかけになりますね。
はいはい、
人の歌声を録音再生できましたので、はい、人々の関心がオルゴールから蓄音機へ移っていったんです。
なるほど、ね、
他にもラジオや映画など娯楽が発達していったことからオルゴールは売れなくなっていったということです。
あ、そうなんですか。これオルゴールを作る初めて作った方っていうのはすごい人やなと思うほどね、はい、複雑なことをされるわけでしょう。そうやって音楽が庶民のという、まあ庶民のじゃないでしょうけど人々の中に広まっていった、
はい、
でそれも装飾性の高い家具のようなあの箱の中に収められて、
はい、
それぞれのお屋敷で聞かれたんではないかと思いますけど、そんな風にして、普及していったものが100年 ぐらいのことなんですか。
そうなんです。
はあ、なんかもったいないような惜しいような。
はい。
やっぱり人々がそういう人の声はやっぱりゴルゴルでは無理と。
そうですね。
でそれを蓄音機がディスクで聞かせるようにな
った、はい。やはりもともとオルゴールの曲にはオペラの歌曲などが編曲されておりましたので、はい、オルゴールを聴いていた頃からもともとは人の歌を聴きたいという願いがあったのかもしれないですね。
でしょうね。それはそうでしょうね。あ、それが蓄音機レコードで、実現されてくると、はい、オルゴールはちょっと横へのいときなさいということになったんでしょうかね、はい。もったいないような気がしますけれどね、はい。こちらにあるオルゴール360台とおっしゃいました。その中で非常にこれは本当に珍しいもの、貴重なものよというのはどんなものがありますか。
ぜひお聞きいただきたいのですが、はい、ディスクを2枚セットしているダブルディスクのロッホマンというオルゴールがございます。
はい、ありますね。
はい、1890年にドイツで作られたものです。
あ、そうですか。
左右に並んだ2枚のディスクを同時に回転させますので、はい、両側からユニゾンで音が鳴ってステレオ効果が狙っているというものなんです。
ははは。でしかも聴くときは1曲として聴けるという、
はい。
なるほどね、すごいですね。へえ、それは素晴らしい。こういうのが珍しい。歴史的に、なんか社会的歴史的に珍しいというふうなものはありませんか。
こちら三大バイオリンの自動演奏楽器、うん、
はい、先ほどちょっと言いましたね、
はい。こちらも世界的にも数が少なく、当館ではオリジナルのものは世界的にも数が少ないの で、
はい、あ、そうですか。
通常はレプリカの方で演奏を行っているんです。
ほうほう。いや、そうですか。それほど貴重なものだということですね、
はい。
レプリカにしたってすごい立派なものですよね。からあるいは普通の庶民がこういうものを持つことはできなかったと思うんで、はい、多分それはもう身分の高い方とか、
はい、
あるいは高貴な方とか、というふうなことではないかな。まあ、当然ヨーロッパが中心でしょ、
はい。
でそういう方の中でこれはすごい人が持ってたものよなんていうのはありますか。
ロシア最後の皇帝ニコライ2世が所蔵していたというオルゴールと、お隣にニコライ2世が奥様にプレゼントしたというオルゴールを展示しております。
あ、そうですか。そういうもの、どうやって、どんなあれをたどってここに来たんかなと思いますけれど、すごい歴史があるんでしょうね。
ロシア革命後、この2台はバラバラに国外へ持ち出されたのですが、はい、2台ともアメリカのそれぞれ別の場所で発見されまして、その堀江光雄さんが当館に取り寄せて、当館で2台奇跡の再会を果たしたということなんです。
へえ、ロシアでは、ご夫婦が揃ってこういうものを聞いてらしたかもわからない、はい。だけどもそれが、どんなきっかけか世界中にバラバラになって出て行っちゃった、
はい。
それがまた日本の苦楽園に来て再会したわけですね、はい。
そうなんです。
こういうのが並んで置いてあるということ自身がこの博物館のすごさかなと思いますけれど、はい。演奏されることもあるわけですよね。
こちらニコライ2世の命日にちなんで毎年7月に2台の特別演奏会を企画しております。
そうなんですか。じゃあまたそれはその時にまた皆さんにお知らせしないといけないと思いますけど、いやいや、そういう貴重なものがここにあって実際に我々目で見れるというのが嬉しいですね。本当にそういうことのできる人って日本中広いけれどもあまり数は少ないと思いますから、西宮にいらっしゃる方あるいは近郊の方どんどんおいでいただけたらと。こちらではこういうふうに今オルゴールの説明をしていただきましたけれど、実際に鑑賞するというのはどんな形でしていただけるんでしょう。
はい、1日に3回演奏時間を設けております。
はい、
午前の部が10時半、
はい、
午後の部が1時ちょうどと3時ちょうどになります。
ああ、そうですか。3回ね。
はい、それらの時間
ぶらりと来てその時間に会えば聞けるという、
はい、それらの時間にお越しいただいて係の者が案内させていただきます。
なるほど。一つの部屋にね、いっぱいオルゴールが並んでいて、はい、お椅子も30人分ぐらいは座れるように並べてあるでしょう。
はい、
そこへ一人で来ても大丈夫なんです。
はい、お一人様でもご案内させていただきますが、
団体でないといけないということじゃなくて、
はい、団体様は火曜日から日曜日までお受けしているのですが、うん、はい、個人の方は木曜日から日曜日まででお願いしております。
じゃあ団体の方はちょっと考えて、はい、あらかじめ申し込んで、はい、ということで、
20名様以上の団体様は火曜日から日曜日まで事前ご予約をお願いしております。
ね、予約っていうのは電話でもいいんですか？
はい、お電話、ファックス、またインターネットのホームページでも受けたまわっております。そうですか。
じゃあまず電話番号をお貸しください、
は
い、
お電話番号 0798-70-0656 です。ナレオルゴールと覚えてください。
ああ、そうなるほどね。ファックスとか？
ファックスは 0798-721110 です。
なるほど、これは覚えやすい番号、はい、はい。あとはメールで申し込みもできるんですか？
はい、インターネットで堀江オルゴール博物館と検索してください。
そうですね、そしたら出てくるから、はい、そのままで申し込みができるという、
はい、
なるほどね。じゃあいついつ空いてますかとか、はい、何人ぐらいで行きたいんですけどとかいうことで、
はい、
申し込まれたら OK いただけるということです。
はい、
で、あのこちらへ来たらあれですね、神根さんご案内して、
はい、
ご説明されて演奏も聞かせてあげるよっていう、そんなことになるわけですね。
はい、1回の演奏時間が50分から1時間程度予定しております。
まあ、あのここまで来るのがちょっと遠いかもしれませんが、阪急渋谷駅からはバスがありますので、はい、まあ、それで来ていただいたら一番いいということになりますね。これは今クリスマスのシーズンですから、はい、クリスマスの曲でプログラムが組まれて、
そうなんです、賛美歌やクリスマスキャロルなどを選曲しております。うん、
またこれが来月になったら変わる、はい、お正月になったらまた別の曲に、
はい、あの誠に勝手ながら1月は冬季休館とさせていただいております。
そうですね、1月は全くお休みになる、はい、2月から、
はい、2月1日日曜日よりまた開館いたします。
あ、そうですか。私たちもめったに来ません。1年に1遍ぐらい寄せていただけるかどうかですけれど、あの市民の皆さんも近郊の皆さんもとっても、あの閑静で気持ちのいい街並みの中にひっそりとある博物館、ぜひお尋ねいただけたらと思いますし、建物も立派ですし、中に入ったらまたびっくりというほど立派なあのオルゴールがいっぱい並んでいて、もうそれを見るだけでも目を見張るような感じですけれど、音がまたね、
はい、
素晴らしいですから、ぜひぜひお楽しみいただけたらと思います。それじゃ あのせっかくですので、今流されているプログラムに従って、はい、いくつかのオルゴールの音を聞かせていただけますか？
は
い、
ダブルディスクのオルゴールロッホマンで、はい、諸人こそりて演奏いたします。
ありがとうございました。こうすっかりこうあのクリスマスの雰囲気になってきましたけれど、もう一つ聞かせていただくとしたらどんな曲でしょうか。
は
い、
それでは続きまして、時計付きオルゴールミカドでホワイトクリスマス、お聞きください。
クリスマスを楽しんだという気分で満足させていただきました。ありがとうございました。とっても綺麗な音ですね。
はい、
なんとも言えない音。これ一つの楽器で演奏してるんじゃ絶対ないなという、オーケストラの演奏のように聞こえますもんね。
そうですね、うん、オルゴールの中にはベルの演奏がついているものもございますので、演奏がより華やかになります。
そうですね、今日はオルゴール館、オルゴール博物館の、誕生から今日までの歴史、についてもお話をいただきましたし、実際に今流されているクリスマスのプログラムの中から2曲を選んで聴かせていただきました。とっても楽しい思いをさせていただきながら、西宮の文化はこうやって深められるんだなという思いをさせていただいたところであります。堀江オルゴール博物館の学芸員で上根真子さんのお話と演奏を聞かせていただきました。上根さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次に来る時にもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。